先週、今日の少し手前のルカによる福音書のところで、灯火の例えの時にも申しました。実はこの8章のここに至る一連の流れの中で、いわゆる団子三兄弟のように、8章の頭に種まきの例えとその解釈が一つ目のお団子。二つ目が灯火の例え。そして三つ目が今日の主の家族とはというお団子になるのです。この個別の話のようでありますが、実は神の言葉をどう聞き行うかというテーマが、このお団子を三つをきれいに貫いていく櫛のように入っているのです。神の言葉をどう聞き行うか、これが櫛のように通っている。ですので、今日の主イエスの母や兄弟たちがなぜやってきたのかということに、実は重点は置かれていません。それよりも、主イエスというお方との関わりをどう持つのか、固い表現を取るなら、関係性がテーマなのです。母、兄弟という最も近しい関係性を持つ家族関係に置き換えて、この主イエスというお方とどういう関係を持とうとしているのかが問われてくるのであります。やはり今日のところにもキーワードがあります。それは見ることと、それに対して聞くことプラス行うこと。まあわかりやすく見るか聞くか、この対比であります。母や兄弟がやってきたはいいものの、あまりに大勢の群衆に阻まれて、主イエスに近づくことができないでいます。その状況を誰だかわかりませんが、主イエスに伝えたわけです。その言葉は、母上とご兄弟たちがお会いしたいと、外に立っておられますと、お会いしたい、会いたいというごく自然で普通のことでありますが、実はこの会うという言葉は、見るとか、あるいはぎゅーっと注視するとか、あるいは知覚する、知って覚えるって書く、知覚するとか、認識する、認めるという意味のある言葉なんです。ですから、ただ、チコちゃんじゃありませんけど、ぼーって見てんじゃねえよっていう世界ではないんですね。じーっと見て、そして、認識しようとするが、見るイコール会うになってんです。よろしいですか？それに対して、まるで真っ向勝負を挑むかのごとくに、イエス様は、見るに対して聞くんだと言うんです。プラス行うがつきますけど、まずは聞くんだと言うんです。この見ようとしてやってきている人々に対して、主イエスが聞くということをバーンとぶつけ返していく。ある意味ではとてもこう緊張感が走るやりとりであります。実は。事情といたしましては、一家の長男である主イエスが、世の中で大変有名になってはいるものの、一方では、あれは悪霊の頭だとか言って悪口を言われたり、あるいは祭司や律法学者やファリサイ派の偉い人たちから悪く言われている。どうもそれも伝え聞いているようで、自分たちの長男坊がですね、 おかしくなっているようだったら連れ帰っていこうというところでもあったでしょうか。しかしです。そのようなことは、このルカによる福音書の文脈、コンテキスト、流れの中では、二次的、三次的、もうちょっと言葉をきつく言えば、どうでもいいことなんです。肝心なのは、見ようとするのではなく、聞こうとするということなのだ、ということであります。見るというのは、実はこの母親や兄弟たちの行く手を阻んでいる群衆も同じでありました。この群衆もイエス様を見たいのです。もちろん会いたいとも言える。しかしその本質、一番真ん中にある軸になっているものは、見たいということです。見る。それは一方的に見る側の言うなれば主観で、見る側に主導権があって、悪い言い方など、良い悪いなどをですね、自分が見て判断しようとしているわけです。見てみて、良ければ OK。見てみて、ああ、これはダメだ、となれば、去る。見るというのは、自分の方が偉くて、自分の方で相手に対する関係を決められると思っているところがある。それに対して、主イエスは、主の母や兄弟という最も近しい関係を持つ者、すなわち家族と呼べるのは、神の言葉に聞き、行うものであるとおっしゃる。何度も言います。見るというのに真っ向から対抗するかのように聞けと、聞くのだと、イエス様は告げておられる。聞けと言われて、ああ、そうか、じゃあ聞こうかなと思うわけですが、皆さん、聞くというのと、読むとは違うのでお気をつけください。私たちが大切にしているこの礼拝において、つい先ほどもなされましたが、聖書朗読があります。神の言葉として聖書が読まれるわけですけれども、皆さんは音声でそれを聞いておられる。聴覚障害の方でしたら、字幕で、見ることになるかもしれませんが、私たちの礼拝は、特に私どもプロテスタント教会においては、やはり何といってもこの神の言葉というのがこうど真ん中の中心にありまして、それをとても大切にしているわけです。ですから、詩式者が聖書を朗読していく、声に出して読み上げていくこと、これはとても大事な位置づけなのです。ローマカトリック教会や聖公会など古い典礼を持っている教会では、典礼式文というのがあって、今私どもの教会でしたら詩式長老が詩式をしているときに、では聖書を読みますとか、聖書を朗読いたしますと言って聖書を読み始めますね。しかし、古いその典礼式文によると、神の言葉を聞きなさいと言って、新約聖書の言葉、旧約の言葉が読まれ、旧約聖書に記される神の言葉を聞きなさい、新約聖書に記されている神の言葉を聞きなさいと言って聖書朗読がなされるのであります。 礼拝している皆さんがみんな自分のいわゆる毎聖書、自分の聖書を手元に持ってその箇所を開いて見ることができる現代とは違って、昔はみんな聖書なんか持っておりませんでしたし、まあ、毎聖書を持参して教会に日曜日来るのは日本の教会の伝統なのかもしれませんが、みんな教会は備え付けがどうもあるらしい。しかしいずれにしても聖書を開いて今日の御言葉と言われて、そこが知識者によって読まれるのを目で追いかけていく現代の私どもは、聖書の言葉を活字として文字として追いかけてしまうことが起こってくるわけです。それは別にこじつけるつもりはありませんが、落とし穴がやはりある。認識しようとすること、認知しようとすること、すなわち先ほどのキーワードで言ったら、見ようとしていることになりかねないのであります。聞くというのは、活字を読んで必要な情報を得ていく行為ではないのです。聞くというのは、ただ音声であればいいってことではないんです。聴覚障害の人はじゃあ聞けないか、そんなことはありません。音声であるかどうかよりも大事なことがあります。聞くということは、自分に対する呼びかけであり、問いかけを聞くということなんです。ですから、例えば礼拝の時の聖書朗読の時に、あえて目で聖書の文字を追わずに、静かに聞くということも実はとても大切なことと言えるでしょう。神の言葉を聞けってイエス様は教えているわけですが、その聞くという神の言葉にはですね、何よりもまず問いがあるんです。問い。良い教えとしての知識として、読んで身につけるものではありません。神の言葉は知識として読んで身につけるものではない。まずもってして、は聞く者に問いかけてくる言葉なのです。見て認識しようとする者にとったら、それは聖書の言葉はですね、これは確かに知識としての、人間の生き方を教えてくれる、知識やノウハウを教えてくれる情報として読むこと、ことは確かにできるでしょう。しかし、そうではない。聞きなさいって言われて、自分に対する問いかけとしてこの聖書の言葉が語りかけられてくる、それを受け取っていこうとするときに、それを本当に聞き取っていくときに、あ、今自分は待たれているということに気づかされていくわけです。何が待たれているかというと、答えが待たれているのです。当たり前のことですよね。ね、君って言って問うわけです。何って言って答えるわけです。これどうなってるのって言ったときに、ふんってそっぽ向くんではなくて、いや、これはこうなってるんですって答えが待たれているわけです。問いというのは、答えが待たれている。ああ、自分待ってもらってんだ。ということに気づかされていく。そしてその待たれているのに答えようかどうかはやっぱ考えざるわけです。声を聞いて応答が待たれている。聖書の中を読んでまいりますと、この問われて答える、そのやりとりがですね、いろんな場面場面の情景で思い浮かべることができますが、 やはり何と言っても聖書の冒頭に出てくるあの場面、つまりエデンの園でアダムとエバがあの禁断の木の実を食べてしまった時に、彼らは神様の顔を避けて園の木の間に、木の間に隠れてしまったのであります。神様はエデンの園を歩んでこられ言われました。なんて言ったか。アダムを呼んで言うんですね。どこにいるのかと。これ主語が省略されている日本語独特の訳ですね。どこにいる、どこだい。まあカクカクシカジカの直訳でやると、あなたはどこにいるのかでしょう。あなたはどこにいる。あのエデンの園の物語は昔のおとぎ話ではなく、現代の私たちにも投げかけられてくる神の言葉なのです。あなたはどこにいる、そう問われる。それはあなたは何をしているのだ、君は今どんな状態なんだ、どんなありさまなのか、君は大丈夫か、そういう問いかけともなるでしょう。聖書のいろいろな場面から現在の自分への問いかけがなされる。それは時に厳しい問いかけであるかもしれない。あのダビデ王が家臣ウリアを殺してその妻を我が物としていた時に、預言者ナタンが神の言葉を伝えますけれども、あの時のダビデが受ける神の言葉は厳しいですね。もう逃げ場はないように塞ぐかのようにビシッと通ってくる。でも一方で福音書の中でイエス様に助けを求めて、重い皮膚病の人たちが主よ助けてくださいって言った時に、あるいは目が見えない人がイエス様に、お前はどうしてほしいんだ、君はどうしてほしいんだ、そう言われる。あるいはどさくさに紛れてイエス様の裾を掴んだ、婦人に対して、どこにいる、どこだ、やっぱり聞くではありませんか。そういう時の神の言葉というのは優しいいたわりのこもった問いかけとも言えるでありましょう。さあこれに対してどう答えるでしょう。正直に素直に答えられるでしょうか。私たちはどこにいるんだ、そう問われて改めて振り返って胸に手を当ててよーく考えてみると、自分が本当にはどこに立っているのかがよく分かっていないのではないか。自分なりに一生懸命やってきているわけです。しかし君は今どこにいるんだ、どこに立っているんだ、そう問われていくときに困ってしまう。答えはわかりません。わからないのです。そう答えざるを得ないかもしれません。あるいは試練の中に病を得たり、愛する者との別離を得たり、こう答えるでしょう。悲しいです、寂しいです、苦しいです。どんな答えであったとしても、それに対して主はさらに言葉を与えてくる。恐れるな。立ち上がりなさい。私を呼びなさい。あなたの罪を許すため、あなたを混沌の大水から救い出すために私は来た。などと。すると私たちは次に何と言うでしょう。 やっぱり私たちひねくれ者で素直に聞けずに、いやちょっと待ってください、神様、イエス様、もうちょっとわかるように私に印をくださいと言ってみたり、お出来になりますならなどと言ってみたり、すると今度は主は、信仰の薄いものよ、あるいは信じないものではなく信じるものとなれと返してくる。もう聖書のあの場面、この場面の言葉がもう本当に今自分に向かってこうポンポンポンポンキャッチボールするようにやり取りするようになるわけです。今申し上げているようにトントン拍子にそんなやり取りがいかないでしょう。実際には長い時間と悶々とした時間と痛みの時間が過ぎながら、でも最終的にもしかしたら、主よ、愚かな私を憐れんでください、このものを憐れんでください、あるいはもう一つ、御国においでになったら私のことを思い出してくださいと。すると改めて、あなたの罪は許された、許されている、安心して生きなさい、あるいはあなたは今日私と共にパラダイス、楽園にいる、その言葉が返ってくる。今のこの問いがあって、答え、答えてはまた問われ、またこのやりとりですね、今私はもう超ダイジェスト版に枝葉をはしょり、簡潔に今紹介して申し上げたわけですが、実際にはもっともっと時間がかかりながらであります。しかしご一緒に今覚えたいことは、大事なことは、そこに対話が起こっているということであります。対話、私はしばしば使う固い言葉ですが、人格的なっていう言葉をよく使います。人格的ってとても難しい言葉ですが、もしも本当に理屈とか言葉ではなくて、本当に人格的なやり取りや関係がそこに実現したら、起こったら、何があるかというと、対話がきっとそこにあるはずです。対話が、対話がなされていく中で、人格的応答関係という基盤ができていって、初めてその上で行うということが、次のステップが開かれてくる。人とのつながり、それを固い表現で関係などと言ったりしますが、その最も近しいものが家族であります。しかし家族が家族と呼べるときと、誠に残念ながらそうは呼べない事態とが起こってくる。理想論になるでしょうが、神の合わせたもうものとしての夫婦、キリスト教式結婚式でやったら必ず言われるはずですから、神の合わせたもうものを人は分けてはならないって最後に言われるです、言われます。神の合わせたもうものが夫婦となって、そこに神から託されたものとしての子供たちが与えられて、家族が構成されたりする。でもその家族は見るという関係ではなく、聞くという関係によって実は成り立つ。見るというのは、何度も申し上げますが、こちらが自分が相手を対象として認識しようとすることであります。つまりそれは一方向性しかありません。しかし家族が家族であるというときには、双方向性としての聞くということ、聞き合うということが起こる。聞き合うというところから初めて助け合うということも成り立っていくのです。私たちが聖書で罪ってことを教えられますけど、それは要するに聞くことをしないってことです。見てりゃいいと思ってんです。自分は 見れてると思っている、傲慢であります。聞くんです。そこに双方向性が生じてくる。聞き合う、そこから 助け合うという次のステップが開かれてくる。この聞くことが失われていく家族には、どんなに血のつながりがあるだの何度も言ったって、あるいは能力があるだの、あれができる、これがあるから、財産があろうと何だろうと、もうそこには関係性は切れてる。家族と言って絆なんて言ったって結局もうバラバラ。最終的にはひどい話ですが、自己目的のためにどれだけ使えるかなんて、まるで人間を道具扱いするようなありさまを最も大事なはずの家族にやっちゃう。そういう人格的な交わりを失っていく人間の生きる姿は、どんどんどんどんすさんでいくんです。皆さん、すさむっていう字は、荒れ野の荒れるって字書きますね。ご婦人方はお肌の手入れを一生懸命しますね。肌が荒れるっていうのは一番よくわかりやすいでしょう。ね、皮膚が荒れるとか痒くて、こう、かえってボロボロになる。アトピーで苦しんでいる人たちはよくわかると思います。本当に。すさんでいくのは心も魂もすさんでいくんです。そして、この対話がない、聞くことをしない中に人は孤立化していく。一人であることは実は大事で尊いんですよ。しかし孤立するのとは意味が違う。聞かないでいくときに人は孤立化する。それがどれほど危険で危機的であるか、その恐ろしいことになかなか自覚できないのであります。修法の今週の言葉のところに書きましたが、四文字熟語で、顔面孤老という言葉をご存知でしょうか。顔面孤老とは、大衆館四文字熟語辞典によれば次のように書いてある。頑固で物の見方が狭く、道理をわきまえないこと、また自分の考えに固執して正しい判断ができないことなんだそうです。イエス様の言葉で言えば、聞く耳を持たない人と言えるでしょう。自分にこだわり、うぬぼれていたり、自信過剰で自信満々の状態で聞くという謙遜さがない。裏返すならば傲慢であります。やっぱりそんな自分に気づくこともなく自覚することもできません。しかしそんな人間が、もしも聞くようにされたとしたら、それは奇跡と言えるのではないでしょうか。昔風の言い方ならば、恩寵と言えるでしょう。奇跡、恩寵。どちらにしてもありえないと思っていたことが起こるわけです。もう耳に蓋するかのように、聞くことのできないものが聞くようにされる。なる。どうやってか。それは一人一人固有の人生の歴史の中で、神様がそこに本当にトーンと上からある時にいろんな瞬間に介入してきて、出会いを与えられ、事件を与えられ、神の働きがあって起こるんです。聞くことのできない人間が聞くようになることが。私たちは見て分かったつもりになる傲慢の中で聞くことをしなくなっていくときに、私のいつもの定番の言葉でありますが、自滅プログラムが発動するんです。人間というのは、罪を犯すときにですね、神様が何か天からいかずしでですね、悪いことを起こらせるんじゃないんです、皆さん。我々が罪を犯して、行くときに、一種の言葉がきついですけど、自滅プログラムがあって、それが、ボタンがプスッと押されて、それが発動し始めるんです。どんどんどんどん、悪いことから悪いことへと広がり、雪だるま式に膨らんでいってしまうわけです。そして言うなればどん底に落ちていくわけです。 そんなどん底に落ちたと思えるような時に、そこになお神は特別な出会いを与えてくれるんです。その一連の経験は非常に辛い経験であります。マイナスとしか思えなかった事態の中に、しかし大逆転が起こってくる。それは砕かれる経験、砕かれる出来事となるでしょう。そしてその出来事はただ一人自分の中だけで起こるのではなくて、教会という神の家族に迎え入れられる出来事となっていく。初めて教会においでになると、基本的に教会の人たちはみんな親切で優しい、いい人たちです。しかし青年会、婦人会、いろんな交わりの中に、ぜひいらっしゃいって言って招かれて、ちょっと一歩入ってみると、あれって思うことがある。それはそれまでに経験したり出会うことがなかった新しい関係性なのですが、思わずそれに戸惑ってしまう、あるいは引いてしまう。教会というこの集団は何かべったりとした依存関係であるわけでも確かにない、何か利害関係で利用し合うような関係にあるわけでももちろんないだろう。ましてやカルト集団のようにマインドコントロールされて人為的に作られた関係に思っているわけでもどうもないみたいだ。でも何か違う。そこに何とも言い難い異質感を覚え、この関係の中に自分が招かれているというのは分かっているんだけれども、拒絶反応とまで言わなくても、一種の戸惑いが自分の中に起こる。言われてみれば確かに教会という集団は、教会のメンバーはお互い同士を兄弟姉妹と呼び合う。つまり、神の家族と言える。その独特な関係性は、基本的にオープンであり、かつ自律的であります。ここ大事なところ。そこを誤解してはならないし、してほしくないと願うのです。神の言葉であるキリストによって、一人一人がその人生の中のある出会いを、ある出来事を与えられながら許され、救われた者たちがどうなるかというと、神の子にせられていくんです。ここで洗礼を受けるということは何を意味するか。神の子になるという、せられるということであります。そうやって神の子にとせられた者が、神の言葉を日々新たに聞きつつ、対話しつつ、精一杯生きていこうとする。何ができるかできないかではない。何をしたいと思うかどうかであります。あの人、この人、心にかかる人がきっとあるでしょう。そのあの人、この人に自分がするとしたら一体何なのかを考える。自律的に考える。そして実行する。教会は神の家族。聞くことのできなかったものが聞こえるようにされた恵みを皆等しくいただいて、そして等しく十字架の許しを、復活の命をいただき、聞き合い、語り合い、助け合う家族です。でも、もう一遍言います。オープンであり、かつ自律的である。その関係に生きることの幸せを何と言い表したらよいのだろうか。それが最後、今日の詩編の言葉であります。神の子らよ、神の子らよ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。